皆さんこんにちは、京都府建築士会小田木陽子です。6月も半ばになりまして、もう本当に毎日雨が降り続いているという毎日ですね。今年はどうも九州の方が大雨が随分降って降り続けて、大変な梅雨の状況に今はなってますけれども、梅雨がまあ降り続く中でムシムシという度合いも毎日毎日上がっているかなという気もします。暑さ対策、このムシムシ対策というのを皆さんも何かされていると思うんですけども、この方は何かされているんでしょうかね。はい、今日のご一緒するのは、
はい、京都府建築士会の江坂です。よろしくお願いします。
暑さ対策、ムシムシ対策、どうしたらいいんですか？
そうですね、僕、まあ、対策って言っても怠け者なんであんまり何もしないんですけど、服装なんかをちょっと機能性のシャツっていう、
機能性シャツ、
すぐ速乾性のあるものとかね、
あれなかなか優秀なんですってね。
はい、今着てるのも結構まあそういうタイプのものなんですけど、こういうのだとすぐこうカラッとした感じ。
なるほどね、はい、何か冷房とかそういうので対策するというのももちろん手やけれども、
はい、
そういう衣服で調整、
そうですね、はい、
なかなか環境に優しいかもしれないですね。これから夏ですけれども、そういった暑さ対策っていうのを、この今月のテーマお祭りっていうところでもなかなか考えない、ろいろあかんような事項ですから。
そうですね、ちょっとね、京都の夏っていうのは特に暑いですからね。
はい、はい、考えていきたいと思います。はい、はい、ただいま参上のコーナーです。今月はお祭りということで、京都で行われているいろいろなお祭りについてお話を聞いていこうということで、今月はですね、進めているわけですけれども、今日はサインミュージックフェスティバルということで、横山金さんにお越しいただいてます。こんにちは。
こんにちは。
サイン、サインの駅がありますけれども、そのミュージックフェスティバル、はい、ということで、一体で行われているということですね。
そうですね、基本的に阪急のサイン駅界隈という感じですね。
界隈で、はい、これは、ミュージックフェスティバルというぐらいですから、音楽なわけですね。
そうですね、第1回から第6回までは、フリーマーケットとかアートマーケットとかやってましたんですけれど、第7回からはもう完全にミュージックイベント一本です。
このミュージックフェスティバル、いつ行われるかといいますと、これ毎年こうなんですけどね、8月の初旬ぐらいが多いんですか？
そうですね、8月の第1土日がだいたい予定
多い、
はい、
ということで、今年の予定は8月の2日土曜日、3日の日曜日という開催を予定されているとお聞きしてます。で、この音楽ということで、パフォーマンスで あるとか、音楽パフォーマンスも含めていろんなことが行われているわけですけれども、場所について、このサインの駅周辺といいましてもいろいろありますが、どういった範囲で？
ね、メイン会場自体が春日神社の、まあ、由緒ある能舞台がメインステージになって、レストラン、バー、居酒屋、カフェ、それからお好み焼き屋さん、変わったところでは銭湯、
うん、
それから走ってる嵐電の車内とか、まあ、そういう普段音楽ライブをやらへんような場所で、うん、いわゆる音楽ライブをやるというのが、うん、まあ、どっちかというと特徴みたいな感じですね、
うん、はい、その音楽の種類というのも、
はい、
随分幅があるということでお聞きしてるんですけれども、
まあ、基本的にね、サインミュージックフェスティバルは、ノンジャンルということで、はい、民謡から、クラシック、ジャズ、ロック、
うん、
それからブルース、
うん、
フォーク、
うん、
まあ、何でもありみたいな
もんですから、
はい、
ただね、例えば嵐電の中言うたら、
はい、
動いてる電車の中いうことですね、止まってる電車の中でやるんじゃなくて、
はいはいはい、 臨時列車ですけれど、いわゆる通常運転と同じ状況で、うん、途中からお客さんが乗り込んできたり、
うん、
で車掌さんの車内アナウンスがあったり、
うん、
降りる人はブザーブーッと鳴らしたりとか、
あ、
そういう中でのいわゆるライブ
ですね。電車ですね、普通に
動いてますよ。だから
普通にね、
ランデンはね結構揺れがきついんでね。
そうですよね、
揺れた拍子に、歌いながら
キー間違えたとかね、
まあ、それはないと思うんですね。あのおっとっとっていうのはありますね。
うん、
はい
はい、その中でやるミュージシャンもまあ言うたらバランス感覚が必要な。
まあそうですね、いわゆるコンディションの悪いところでやってもらうのに、
うん、
若干気を使ってたんですけども、
うん、
ミュージシャンの人はね、わしらどこでやってもええ音楽聴かすにゃというか、ね、うん、なんかそういうプライドがあるんです
か。プライドがあるから、はい、それお客さんはそのなんて言うんでしょう、別にミュージックフェスティバル来るんちゃうんやけどっていうお客さんもその電車に乗ってきはったりとか。
確かにあります、うん、去年がね、
うん、
80ぐらいのおじいさんとおばあさんが、
うんうん、
途中の駅から乗ってきはって、
なんやっちゃうんです
よ。そうそう。ところがお客さんがね、うん、上手に説明してもらって、
うんうん、
で席も譲って、
うん、
でそうすると途中からね手拍子取ったり、
あ、
はい、笑ったりとかね、いわゆる理想の形やったですね。
あ、はい、だってね、普通の電車賃も払っての、
はい、
乗ろう思ったら音楽聴けるんですもんね。
そうです。最初はね基本的に入場料無料なんです、
うん、
でところがねランデンだけはね、どうしても山陰から嵐山まで動くんで、
うん、
200円の通常の電車賃はいるんです、
うんうんうん、
はい、それから移動手段に使いながら音楽ライブを聴けるという、うん、まあ得なお客さん
もいる。得なお客さんもいる。今山陰から嵐山いうことで、普通山陰出発の電車はないはずですよね。
そうですよ、大宮発嵐山行きが普通なんですけれど、その日特別に、臨時列車という形で山陰発嵐山行きという、
はあはあ、
ライブ電車、
その電車だけじゃなくって銭湯もあると。銭湯はお風呂の中でやるんですか。
本当で中が
裸になってるやるわけにはいきませんから。
それはないでしょ
う。ないでしょうけど、
一応ね、
うん、
脱衣場で、
脱衣場でやって、
はいはい、
じゃあお風呂入ってのんびりしてるところでその音楽を聞いたりとか、そういうことですね。
そうですね。でちょっとこれね第3回やったかなから、続けてね銭湯ライブをやってた、サインの小金湯さんっていう銭湯あるんです、
はい、
僕子供の頃からずっと行ってた銭湯なんですけどね、うん、そこが去年のね土曜日にライブの日終わって、ちょうど12時頃にご主人気分があるなって、
うん、
倒れて、
うん、
で夜中にね亡くなられて、
で
今や銭湯がなくなってコイン駐車場になってるんです、
ね、はあ。
でいわゆるサイフェスの、まあ、銭湯は名物会場なん で、
うん、
で今年どっかないかなって探したら、
うん、
サインの、ね、広い地域に銭湯ってねもう2軒しか残ってない。
あ、
でその1軒の、西大路六角ちょっと下がった西川の、朝日湯さんに、
うん、
無理に、
うん、お願いをして、はい、
銭湯ライブがなくなるのを3日間何とかしてや
って、うん、協力して、
まあ、投げついてね、
はい、今外でね実はこれちんどん屋さんが通ってはるんですけどなんかミュージックフェスになんかこうそうこうしてるところに、今もう一人お一方ゲストの方が登場していただきました。高村圭介さん、よろしくお願いします。高村さん実はお笑いの未来の卵だと。
そうですね、4月から
4月から、
はい、
その
変えてます。
NSK に通ってはるんですか。
NSC
です。 NSC かなんか違うなと思ってさっき。じゃあそのお笑いのライブをやるわけじゃないこのミュージックフェスにこう一緒に今日活動をされてるメンバーの方ということですね、
はいはい、
スタッフの方ということで、またその音楽とそのパフォーマンスをいろんなことをするだけじゃなくて、ひまわり募金というのがあるんだそうですね、
はい、
このことについてちょっと教えていただきたいんですけれども、
ひまわりはね今年高村君がひまわり担当で、
ひまわり担当、
はい、
フラワーですね。
そうですね。
ぴったりでしょ。
はい。はい、何をしはるそのひまわりなんですか。
あのサインで、
はい、
こう皆さんにこうフリーでお金を入れてもらって、
募金をしていただいて、はい、募金してもらって、
でそこからひまわりを探そうと、サインに、
はい、あ、ほんまのひまわりを探そうと、はい、でそのサインの町をひまわり祭りじゃないけど、ひまわりがいっぱい咲いてる町にしていこうという、はい、そういうことですね。それは
ちょっとした、イベントのシンボルフラワーが、
はい、
ちょうど夏中
夏やゆう、
はい、でひまわりで、3年前にね、
うん、
切り花とそれから小さいポットに入った花を3000本、当日あちこちに飾り付けたんですけど、
うん、
残念ながらそのお金だけがまるまる赤字になってしま
った
。去年もうやめたんです、
うん、
そうすると近所の人とかね、うん、お客さんがひまわりどうなった、どうなした、うん、
せっかく綺麗やのに言う話ですね、はい、
です、
うん、
で普通の会計から別に、
うん、
ひまわりの募金箱をいろんなお店に置いてもろて、
うん、
で6月30日までに集まったお金だけで、
うん、
ひまわりを当日飾り付けようやないかと。
なるほど、はい、
でまもなく回収に回って、
うん、
7月の中頃ぐらいにこれぐらいのお金集まりましたんで、
うん、
今年はひまわり何本用意しますとか、
あ、
それはホームページ上に、うん、アップします。
なるほどね。
で6月30日に募金箱を回収して、でその日にもう来年用のね、
うん、
また募金箱を置かせてもらうわけなんです。
うん、はい、それひまわり生き物ですから、
はい、
植えようと思ったらやっぱりその町全体のその協力というかね、あ、
はい、
上手にゃなーっていうのをこうみんな認知してもらうその協力っていうんですか、
はい、
なんかそういうのがなんか見えていいですね。
そうですね。それとね、うん、スタッフが水やりが大変です。夏の暑い時に ね、
一日やれへんかったら下手になりますもんね。
もう半日でねへなっとなってしまう、ね、
うん、はい、
それを、手分けして水やり、
うん、
まあ、今年彼が言ってる
高村さんがもうあちこち水やりで、
は
い、
毎日、
はい、
もうじゃあ安心いうことで。
そうです、
はい、今もまだ募金中、募金は受付中ということで、はい、サインの界隈のお店で
お店のとこに黄色い、可愛らしいひまわり募金箱を置いてます。
その例えば高村さんがひまわり担当みたいに、はい、そのスタッフ その運営スタッフの方っていうのはいろんな仕事をされてると思うんですけども、これ大体何人ぐらいでこのミュージックフェスっていうのはされてるんですか。
ね、うん、最近はボランティアスタッフの数が極端に減ってきて、だいたいこの辺りまでは20人ぐらいで、はい、やってるんです。ただし、まあ、当日になってくると、安全上の問題とかいろんなことありますので、ね、うん、50人ぐらい来てくれるやろと期待してるわけなんですけどね、うんうんうん、
だって音楽するそのミュージシャンの方たちがだいたい何組ぐらいキャル、
ね、今年でね100組で、
うん、
ライブ本数が110本ぐらいですね。で会場が15会場、
うん、
はい、
そんだけあって20人やそこら当然足りませんもんね。
あ、そうですよ。夏の暑い時だからもう結構若い人でもヘロヘロになるしね、
うん、
で僕らはもう上手に手抜かへんかったら体力持たへんっていう感じです、うん、
まさか乱電はスタッフの方が動かしませんよね。
それはね、
それはね、
反射です。
その車掌さんが例えば、間に普通に車内案内しはるいうのは、
はい、
ミュージックフェスのその内容で言うんやなくって次は何駅みたいないう話を普通にしはるんですね。
あの通常の車内アナウンスです。
主の、
はい、
やらはって、はい、はあ、じゃあ扉も開きますから、
はい、そうです。
その開くごとに今度お客さん入ってきはるかもしれへんと思いながらまた中の人も聞いてはるわけですね、
は
い、
そうです、ただね、ランデンさんもね、
うん、
かなり協力的このイベントにね、
うん、
で普段はだいたいワンマンですねけども、当日の臨時列車は3人ほど乗ってもらって、
うん、
その辺の安全確保っていうのが
なるほどね、
はい、それはランデンさんに、まあ、おんぶに抱っこみたいなものです、
はい、このメイン会場っていうのが難しいのかもしれないですけど、そこはどちらになるんですか。これは
3位春日神社
の
境内の能舞台が
一応
メイン会
場 で、 会場で、はい、ここに行けばもうずっと何か、ライブをされてると。
あ、今年はね、うん、2日の土曜日は神社ではライブはないんです、
うんうん、
ただ来られる人はね、山陰の阪急の駅前にお昼過ぎ来られたら、うん、案内班っていうのが揃いの T シャツ着ていてますんでね、うんうん、そこで、ライブスケジュールやら会場の分かるパンフレットこんにちはって笑顔で挨拶で渡してます。
わかりました、
はい、
じゃあまた、後ほどそのあたりの案内も含めてお願いしたいと思いますけれども、はい、ここで1曲お聴きください、このミュージックフェスにも出演、毎年出演しているということで、リトルファッツ&スインギンホットショットパーティーのキャバレー。先ほどね、スタッフの方がちょっとまだ足りないと、はい、当日もうどんどん来てほしいという話をしていただいたんですけど、はい、これあやりたいな、面白いなってやりたい方は、はい、受け付けてもらえるんですか。
はい、非常に敷居の低い
敷居の低い
ね、たまたま明日の日曜日、
はい、
14時から山陰春日神社の社務所の2階で、
はい、
打ち合わせ会議をやるんですけれど、
はい、スタッフ会議があるから、は
い、そうです、うん、そこへもう来てもうたら、
うん、
誰でもウェルカム
ウェルカム、
はい、で、7月からは、毎日曜日14時から、
うん、
その山陰春日神社社務所の2階で、打ち合わせ会議してますので、7月に入ってからでも結構ですし、
その、音楽にちょっと絡んだイベントになんかやってみたいわとか。
そうです、
なんかね、
はい、
うん、
まあ、今日はね、カレセンメンバーとデブセンメンバー
いろんなゾーン、
いろんなスタッフがねいてますしね、
ラジオの、
うん、後で写真で見ていただいて、
ハイフェスラブというのもありますしね、
はい、
なんか恋愛があったり、
そういう、
ハプニングが起こる可能性もありますので、
ね、そうですよね、
イベントだけと違って、
うん、
まあ、そういうのも楽しみで来てもたらいいと思います。
はい、わかりました。では、ぜひね、後でもご紹介したいと思うんですけれども、いろんなミュージックフェスというところで参加されてる方、こんなんもあるよということでね、ぜひぜひサインのそちらの祭りの方にも行っていただきたいと思いますけれども、祭りつながりということで、今日は江坂さんにばったり将棋のお話をしていただきたいと思うんですけれども。
わ、はい、かりました、今月は、まあ、祭りということでずっとお送りしてるんですが、はい、今日は祭りの出来っていうことについてちょっと話してみたいと思うんですね、
うん、
で出来っていうのは、まあ、季節の出来とか和の出来っていうような感じで、まあ、季節の変化とか、まあ、特別な行事の時に、床の間とか玄関なんかにこう掛け軸とかお花とかそういったものを飾って、
ね、はい、
まあ、生活を楽しむためのものなんですが、
祭りとなると余計にね、
そうですね、
うん、
はい、で単なる装飾ではなくて、まあ、そういうお客様をもてなしたり振る舞ったりするっていう、まあ、そういう感謝の気持ちも表しています。で祭りの出来っていうことなんですけど、祭りっていう、まあ、晴れの空間ですね、
うん、
でそれを楽しんだりあるいはまあ感謝したりするために行われるんですが、でここではちょっと祇園祭の出来について話してみたいと思うんですが、まあ、もうじき7月にね、
そうですね、で、
まあ今はもう、ね、全国から3、ね、何十万人という人が、
うん、1日でなんかもう宵山やったら60万人とか70万人が普通だそうですね。
すごいですね、
うん、
でこの祇園祭っていうのはそういうふうに一般的には山鉾巡行とか、
うん、
宵山っていうのが有名なんですけど、お祭り自体はその7月の1ヶ月間にさまざまな行事がずっと行われてるんですね。でこの間、京都の町っていうのは普段とは違ったこう晴れの空間になるっていうことなんですね、
はい、うん、
でこの晴れの空間をさらに魅力的なものにするためにその出来っていうのがあると思うんですが、うんうん、山鉾町とでは、まあ、五花に飾られた山とか鉾が立ち並んで、で祇園、祇園林ですかの音がまたムードをさらに盛り上げるっていうことになると思うんですけど、そうですね、うんうん、でまあその他の地域でも出来っていうのが様々にされてて、でそういった町の変化を見ているとやっぱりこう気持ちが盛り上がってね、ウキウキしてくると思うんですね。
町のメリハリがつきますからね。
そうですね、晴れと景っていうのが、ね、うん、で祇園祭っていうのは別名屏風祭っていうふうにも呼ばれてるんですが、 これは宵山の日に行われて、もともと17世紀の末ぐらいにまで遡るんですが、町屋の前面、まあ、通りに面したところですね、そこの塔とか格子を取り払って、でまあ、中が丸見えになるんですが、でそこにへ店の間になるんですが、そこにこう家宝のその家の家宝の屏風なんかを飾って、で道行く人々が通りから自由に見ることができたんですね。でそれでまあ屏風祭りっていうふうに言われるようになったんですが、うん、で最盛期の明治の末には150余りの町屋で飾られてたそうなんですね。ですからまあかなり豪華な
感じだね。そうですよね。今でもまだ町屋のそういう古いお家なんかではよく飾られてますけれども、最近ちょっとやはりマンションとか増えてますから。
そうですね、かなり衰退していったんですけど、うん、ただ最近はまたビルのエントランスホールとかお店のショーウィンドウなんかを利用して屏風とか矛の模型なんかを飾る。
そうですね、
ですから、うん、新しい形の屏風祭りというのもありますし、うん、それから伝統的な町屋でもまだ屏風祭りというのは行われているんですね。ですから重要文化財に指定されているような立派な町屋でも、住宅の内部なんかも見学できるようなお宅もありますんで、また機会があったらね、ぜひこういったところにも見ていただけたら、祇園祭りのまた違った一面が楽しめるんじゃないかなと思うんですけど。
これいいのは道から見える場合はタダですからね。
そうですね中に入る場合はちょっとね見学料みたいな
のいりますけど、道から見るにはタダなので、これほどいいことはないいうこと で、
でやっぱり京都っていうのはすごいと思うのは、うん、そういったお宅で飾られている屏風とかっていうのは、うん、もう今やったらその美術館に展示されてもおかしくないぐらいこう貴重なものなんですね、うん、ですからまあそういうところでやっぱり京都の街っていうのはすごいなっていうふうに思うんですけど、うん、で今日のお話にもあったサインミュージックフェスティバルなんですけど、これも期間中に街を今ひまわりで飾るっていうことで言われてたんです、ね、うん、これもまあ新しい形のこう街の祭りのしつらえっていうふうに言えるかなっていうふうに思うんですけど。
そうですよね。だって例えば多分嵐電の駅の周りとかそういったところもひまわりでいっぱいになりそうな気がするんですけど、それ大手ます。どういうところにひまわりがいっぱいになるのかなっていう。
6月30日に募金箱を開けて回収してみないと何本かなみたいな。
ああ、そっか。
それに応じて
ギャンブル。
はい、そうです。
もうひまわりがもうメインの花になってるんですね、このお祭りのね。
はい、それと、まあ、嵐電の三駅のシンボルフラワーにもなったらいいかな。
あ、はい、なるほどね。
はい、結構殺風景な駅ですけどね、サインの駅は、
うん、
は
い、サインのミュージックフェスといえばもうひまわりみたいな。
そうですね、
そういう、はい、もうこれも祭りの失礼ということで、まあ準備されてるんですけど、先ほどちょっとお聞きしてましたら、そのひまわりその植えますよね。で毎年毎年そういうことでひまわりを植えたりとか、その会場をいろんなところで協力してもらったりとか、町の人たちがこういろいろ協力、その目に見えて協力することもあるでしょうし、
はい、
目に見えなくても、あ、やってるなー言って認知してもらってるっていうんですか、そういう協力の仕方もいろいろ見えてるんじゃないかなと思うんですけれども。
そうですね、うん、どうしてもね、毎年2月過ぎてから、いろいろ活動しだすんですけどね、その姿見て、あ、今年もやんのとかね、うん、で特にもう今自分ぼちぼちポスター貼りとかなってくると近づいてきたなとかね、うん、いわゆる積極的な応援と違って、まあ反対はせえへんという、ね、うん、
頑張り合
いって、そうそうそう、うん、そんな感じになってきてることは確かですね、
うん、やっぱりその街の雰囲気というか空気もちょっと変わってくるんですかね、近づいてると、ね、
これはね、やってるもんはそういうふうに思ってるんですけれど、はい、周りの人は全部はどういうふうに思ってるか、逆にそんな形のもんが出来上がるのはもう10年とか20年とか、これ時間がいると思うんですけどね、はい、
長く続けていく、
ね、そうですね、はい、
でもミュージシャンの方もその当然京都だけじゃなくて、先ほどの書けました、あとリトルファッツが東京からわざわざもうずっと来てくれてるとか。
そうですね、
もう全国から来てもらってる、
はい、福岡から、 電車賃なしで来てもらうとか、う
ん、好きですね。
そうです
ね。そうか、はい、これもう天気やったらいいですね、ほんまに。
そうですね、はい、あの基本的にノーギャラで、
うん、
あのチップ制というのを取ってますけどね、うんうん、あの初めての人にはちょっと戸惑いがあるんですけれど、気持ちだけあのよかったよ、あの暑い時にありがとうという形でお金にちょっと変えてもらうという、うん、その程度で結構です。ただし、まあ、上限は何もでも
上限は
OK らしいです、
うん、はい、太っ腹っていう人もウェルカムですね、はい、これ、本当に地元に根付いたお祭りということで、今後もね、ぜひぜひ楽しみにしてますので、
はい、
高村さんも横山さんもぜひ頑張ってください、はい、
当日よろしくお願いします、はい。
8月2日3日ミュージックフェスティバルということで、またホームページの方をご覧になったらよく書いてあるということですね。
そうですね、はい、
はい、
出演ミュージシャンとかスケジュールも、分かるようになってます、
はいはい、楽しみにしたいと思います。京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。